英語子育て大百科のお時間になりました。ナビゲーターのあずきです。英語子育て大百科は英語教材パルキッズで30年以上延べ10万人以上のバイリンガルキッズを育て続ける児童英語研究所所長、そして日本の言語学者船津博先生が毎月発行するウェブマガジンパルキッズ通信の解説をしながら、そして英語子育ての疑問を解決しながら進めていく番組です。バイリンガル育児をしているママさんパパさんはもちろん、これから英語教育を始めようと思っているけれど何からやればよいのか、どうやったら子供をバイリンガルに育てられるのかを悩みの方にお聞きいただきたい番組となっております。本コンテンツはポッドキャストで毎週木曜日に配信をしております。 Apple Podcast、Google、Anchor、Amazon Music、Spotify、 児童英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。またパルキッズ通信の児童英語研究所のウェブサイト parkids.co.jp からご覧いただけますので、ぜひご一読ください。ご意見ご感想はメールアドレス podcast@parkids.co.jp までお寄せくださいということです。先生、2月も4回目どうぞよろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
2月は短いのに今回は木曜日5回あるんですよね。
そうだね、う
ん、だからあと1回2月は配信があるということなんですけれども、うんうんうんうん、で先生ね、はい、やっぱりこの時期になると皆様にお伝えしておきたいのが、本当に英語学習をスタートされる方がめちゃくちゃ多いんですよ。
そうだね、
この時期、うん、なのでものすごくお問い合わせもねぐーんと伸びていただくことがあります、
うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前度あり
前度ありなんでそっち前度ありじゃないですよ。こうやってねやっぱり時期によってぐっと伸びたり伸びなかったりっていうのもありますけれども、うん、毎年見てると、うん、あこうやってね英語学習スタートされる方っていうのがね、うん、たくさん今年もいるなと思うと本当に我々やっててよかったなと思うわけなんですよ、
う
ん、
そうそう、いや本当だよ。だからこういろいろというかさ、教材買ってくださる人がいてフィードバックがあるじゃん、
はい、
でその本当聞くたびにさ、あやっててよかったなと思うし、もっとやろうと思うもんね。
そうですね、
でもうねもっといろいろ言ってくれた方がねサービスのクオリティ向上になるよ。
まあ、
そもそもうちはもう全然他社に負けないぐらい、
全然違いますからね、
サービスとかクオリティにおいては高いんだけど、ただ知らねえんだよみんな。
知らせるように頑張ってるんですけどね。
まあだけどほら広告も打たないし宣伝も打たないし、
まあね、
ほら
そうですね、
まあある程度以上の人たちじゃないと理解できないから。
まあ、うん、簡単なんですけどね。
そう、
うん、
それがなんで理解できないのかっていうとさ、もう変な話でさ、この鴨取ゴンベ、
鴨取ゴンベ、
うん、鴨取ゴンベっていうのがあってさ、
鴨取るゴンベさんですか。
そうそう、まあ、英語学習の話に関して言えばさ、
はい、
その鴨取ゴン、鴨を取る漁師がいるわけよ。
はい、います。
鉄砲が下手なんだよ。
あ、
うん、で、まあこれいろいろな話バージョンあるんだけど、
はい、
よし1話でいっぺんに100話取ってやりてえな、だけど鉄砲下手だから、
はい、
いっぺんに100話取れねえんだよ。
それうまくても取れないですよ。
いやだからどうするかって言ったら、はい、凍った池に出てって冬を待って、はい、まあ冬だよな、で凍った池に出てって、はい、カモをこうやって寝てとか足で縛って紐で縛って。
はいはいはい、なんか見たことあります僕それ。
うん、そう、でそうするとさ、それで家までこうやって連れて帰ってきたらさ、
はい、
ね、目覚ましたカモがバタバタバタって飛んでって、
はい、
ゴンベさんどっか飛んでっちゃったの。それでただゴンベさん重たいもんだからさ、
はい、
どうすんと落ちたんだよ、
はい、
で落ちたらねそこがね、泡畑だったのかな。
あ
で泡畑で、はい、今度は百姓、泡の百姓にさかって手伝いされて手伝ってやっという時になんか今度大きな泡の方があって、それでぽわっとどっか飛ばされていって
飛んだんですか。
飛んでったんだ、
はいはい、
で今度ドスンとこうやって落ちたらさ、
はい、
今度はね傘の職人の店の前かなんかに落ちて、
はい、
まあ、じゃあせっかくだから傘これ作ろうっつって作って、でそしたらさその立派な傘作ったらまた風が吹いてきてビューって飛んでったんだよ、
はい、
で飛んでったらさ今度またバシャーンと落ちたらさ、
はい、
自分のこの最初にカモ捕まえた裏には池に落ちたんだよ、
はいはいはい、
そしたらさなんかうわーと思ってこう水舟になって出てきたら土壌がさ100匹入ってたんだよ。
おーラッキー、
はい、でそのラッキーさんにしめしめと感じたこのゴンベさんはよしカモ100匹取るぞって言ったんだよ。
ぐるぐるですか。
100は、そう100匹じゃない、100は取るぞ、
はい、
つまり結局何してっか分かんないうちに結局また同じとこ戻ってきて、
はい、
同じことを言ってる人があ
まりにも多くない、
特に日本の英語教育においては。そう、
多いかもしれないです。
だからこのちゃんとねパッとパルキッズの良さに気づいてやってくださる人を見るとああ鴨取ゴンベじゃねえんだな。
そうです、まあ とりあえずね、僕から言えることは一つで、うんうん、インターネットの記事は読まない方がいいです、
うんうん、うちのも
読んでくださいなんですけれども、うん、どの教材どういう教育をしようかっていう時にインターネットの記事は読まない方がいいっていうのが一つと、ね、うん、本読んでください、
うん
うん、本だったらちゃんと裏も取ってきちんと書かれている本なので、はい、
まあ、そうでもないのもいっぱい
まあ書かれているコンテンツがインターネットよりもはるかに多いので、うん、ということで、
まあ、それは間違いない、
はい、でパルキッズのことをね今回初めて知った方は、うん、まあ、確かにインターネット上にも情報ありますけれども、うんうん、やっぱりまずはね、うん、その子どもの英語超効率勉強法、うん、こちら読んでいただくのが一番早いと思います、
う
ん、
そうだね、
その後、うん、インターネットでクローリングしていただいてね、さまざまなユーザーさんのお話とかね、うん、もう書いてらっしゃる方もいるので、うん、見ていただくといいんじゃないのでしょうかということ
が導入で、なんとその本を読んでくださった方、
はい、
本を読んでスタートしてくださった方からのお便りということ、
あ、そういうことでございます。
あ、うまいねなんだここに繋がるのか
そうですね、はい、
はい
はい、じゃあいきます、
はい、
パルキッズプリスクールアイキャンリード地頭力講座に取り組んでいる Y と申します、うん、子供は4歳の男の子と2歳の女の子です、うん、ということですね、うん、英語については私も中学時代から苦手にしており、重要性もなんとなく分かっていたのですが、うん、教育方針が定まらなかったため保留にしていました、うん、船津先生の書籍を読み、ここですね、うんうんうん、共感する部分があったので即開始しました、
はい、いいね。
プリスクーラーイヤー1、うん、終了時点でマザーグースを歌ったり、うん、英語らしき、発音で話したりと、うん、確かな手応えを感じていますと、はい、うん、英語については共通テストの難科もあり、うん、難しいの方ですね、うん、未就学時から始めることのアドバンテージを
柔らかくなって
感じていますと、うん、はい、ポッドキャストも繰り返しバックナンバーを聞き、もっと聞きたいと思って、
うん、あ、嬉しいね、
ジアタム力講座に課金したところです、うん、課金というか、
課金っていうのはね、課金っていうのはするのは我々の方だよね、課金された方
なんかガチャっぽくってあれですけどさて、だいぶ昔の回に対する質問で申し上げられました、41回で言われていた日本の大学から海外の大学院という進路についてです、うん、はいはい、私も夫もいわゆる旧帝大の理系卒なので、うん、はい、できれば東大や京大から本人が望めば海外の院や外資への就職を検討できたらいいと思ってます、うんうんうんうん、上の男の子はそれを目指そうと思っているのですが、女の子はどうでしょうか、はい、
ここね、
はい、私の周囲では女性が出産育児で一度仕事を離れると再就職が難しく、学歴に見合った年収を得るのが難しくなっています、うん、外資はガーファム等の企業、うん、大企業でもすぐに解雇され転職を繰り返すイメージがあります、うん、女性はライフステージにより仕事にかけられる時間が変動するため常に転職のリスクがある生活は大変だろうと思います、うん、ズバリ女の子は外資で生き残れるのでしょうか、うん、どのような進路を目標とすればよいのか、うん、私の周囲に外資に勤めている人があまりいないため分かりません、うん、なお下の女の子も大学院までは上の子と同等レベルを目指すつもりです、うん、その後福利厚生の充実した JTC が海外でも通用する、うん、資格取得を狙うか、その他の進路にどのようなものがあるか、うん、先生の経験から教えていただけるとありがたいです、うんうん、これを心配するのも私が男女格差が残る九州の田舎出身だからでしょうか
ちょっと待って、これじゃもう分かっちゃったじゃん、どこの大学、ね、
子供が小さくまだまだ先のことですが、うん、家庭内で共有するために目標を設定したいとも考えています、うん、ということですね、うん、女の子が外資系で生き残れるかどうか問題ということです。
あのねもうこういう心配をする人がいるわけだよ。
はい。
かたやそのパルキッズやってて英語の発話がないとかっていうのを心配する人もいるわけよ。
そうですね。
うん。いやーすごい格差社会だ。
何を言うてる。いや何をやってる。いや皆さんね、それぞれのステージでこう、うん、お悩みがあるんですよ。
うん、はい。いやだからこう見てるのがさ、はい、この方 Y さん見てらっしゃるのが共通テストの難科ってことでしょ。
そうですね。
なんで共通テスト受けなくちゃいけないかって言ったら、あの東大京大に行かせるから。
そうですね。
避けて通れないんだよ。
そうですね。
しかも東大京大行くんだったら、はい、共通テストの英語ぐらいは満点取んなきゃいけないわけよ。
そうですね。
それで満点取るためにどうかって言ったら、今からパルキッズやってや全然余裕。でそれも分かってるわけで、未就学児童からの、まあ、未就学児からのアドバンテージを感じてるわけよ。
そうですね。
だからもう英語は大丈夫だと分かってるわけよ、
はい、
で英語大丈夫だっていうのが分かってて、ご自身もご主人も理系ってことは、おそらくそれで地頭も受けてるんだよね。
そうですね。
そうで地頭も受けてるってことは、あの相当言語能力高い。で言語能力高ければ算数もできるようになるじゃん、
はい、
でそうするとまあ数学もできるようになるから、
うん、
で理科もできるようになるじゃん、
はい、
で、言語能力高いから国語ができるってことは社会科もできるよね。
そうですね。理解力高いですからね。
そうつまりあと だからここのご家庭では東大京大はまあいけるなというふうに感じてる、
はい、
だからこの感じすごくない？
すごいですよね。皆さん、うん、大体、うん、じゃあどこの中学に行くとか、
うん、
どこの大学に行くとかぐらいで悩むんですけど、
うん、
もう Y さんなんかもう、
もうその先
の就職サイト、
じゃあその後子供産んだ後のこと考えてるんだよ、お嬢さん、はい、
そうですね。
そうだから本当ね、インターに通ってる人たちとも話したことあるけども、子供をインターに通わせてる人、はいはい、大学どうするのって言ったら、やっぱ海外の大学でも年間500万かかるよ、ね、だから2000万かけて海外の大学で就職できないよみたいな話じゃんか、
はい、
インターンとかそのモラトリアも短いからね、
うん、
で結局日本の大学、日本の企業に入ったらさ、年収350ぐらいから始めるんだよ、
うん、
どうにもならないよね。10年後に500取ってりゃ同じじゃん、
はい、
日本の企業、つまり JTC だとなわけだよ、
はい、うん、
でしょ。でそこで外資に行かせたい、すごいよね、
はい、
もう分かってらっしゃるのよ、
うん、
でそれはもう OK で、ここで、問題はその男の子はだから東大でも京大でも行きゃいいんだよ、
はい、
うん、どこでも好きなところ、
まあ、男の子はいいですよね、うん、とりあえず
で女の子で、おそらくだけどね、ある程度以上の理系なんだよ、
うん
うん、で理系頭に育ってくれば、そしたら理系に行かせたらいいね、文系じゃなくて圧倒的に理系がいいと思う、うん、
そうですね、う
ん、で理系に行かせた場合に、じゃあその外資なのか、もしくはその日本の企業、
うん、
JTC なのかっていうことなんだけども、コンサル系金融系だったら別に、まあ、日本の企業でも構わない、
うん、
けどやっぱ給料の問題とか、あとはキャリアの問題考えた時に、日本の企業で行ってさ、福利厚生が充実してるっていうけど給料基本的に上がんないし、
うん、
日本のなんだ、大手企業に勤めた場合に出会いがさ、高給取りの男子との出会いが少ないよね、女の子の場合、
うん
うん、だからメーカー、上流の上流のメーカーの方に行くと、理系男子がいっぱいいる、
はい、
でその子たちは研究職とかになってるから、
うん、
そうするとまあ安定してるよ、日本の企業といえども安定した生活収入が得られて、でその人と結婚すれば、まあ、安定してるし、それで、まあ、奥さんとなるご自身のお嬢さんも、まあ、大学院まで出て、理系で大学院まで出てれば再就職しようと思ったら再就職できるわけよ、うん、
はい、
うん、で再就職先なんかどこでもいいと思うんだよね、
うん、
で俺の知る限りだけども、やっぱ日本の企業にいての再就職っていうのもまああり得るんだけども今ね、
はい、
でその場合に、ま、だからお嬢さんが大きくなる頃には多分普通になってんじゃないの、
うん、
今のこのなんだ、終身雇用とか年功序列型の賃金とかっていうのはもうもはやないから、
うん、
今朝さタクシーの運転手と話してて、
はい、
いやなんか年功序列とか終身雇用って言ってましたけど40代で僕給料止まっちゃったんですよって、
うん、
でもうとりあえず給料止まっちゃったまま仕方ないから最後まで行って財閥系の企業にいたんだけど、
うん、
でそのまま再雇用で給料半分以下になって、でかみさんの実家東北なんだけど帰ったけども健康被害ですごい工場の派遣で入ったんだって、
はい、
でもうあまりにもこの条件が悪くて時給1000円とかなんかで、
うん、
でもうすぐ辞めて、
はい、
それでタクシーやってます、
うん、
おーおーおーってことなのよ。これが日本の今の社会の現実なんだよ。
うん、
まあ、法学部出てもね、
うん、
私立大学の法学部出てらっしゃる方だったけど、
はい、
こういうのやめようよ、
うん、
でせっかく優秀な子に育ててるんだから外資系に行かしてあげて、うん、ちなみにうちのせがれたちまあ、2人とも理系数学系で理数系で、まあ、大学院まで出て、でどうしたかっつったら上はその何だっけな薬の方だよね、
はい、
治験やってて今ね4社目かな、今32か3だけども、5社目か転職で、転職するために給料上がってく、
うん、
でやっぱ狭い世界なんで引き抜かれるね。
あ、ヘッドハンティングですか。
そうで結構有名な企業、ドイツ系の、まあ、製薬会社をから引っこ抜かれて今、まあ、もっと大きなファームに行ってるけどね。
まあ、なんか話を聞いてると、うん、今の若い子たちって、うん、会社に勤めながら、うん、その転職エージェントみたいな担当がついてるみたいですからね。
そうだけど、そうするとどうなのかって、やっぱ手数料取られて、 なんだかんだになるわけだよ。で結局日本の企業に行ってもさ、転職繰り返してみても、結局その企業からするとさ、ジョブ型って言えどもそんなボンと払えないのよ。
まあ、まだ20代とかだったらね、
うん、だからみんな給料低いじゃん、うん、うちの上智出た子たちもさ、ね、もうそろそろ30ぐらいになるけども低い給料で働かされて、でそれを考えればうちの長男もそうだけど、次男坊もさ、まだ30になったばっかしだけど転職してジョブランクがどんどんアップしていくと、それは外資系だからできるのよ。で女の子の場合、
そうですそうです、
そう女の子の場合もそれでキャリアっていうのはね、外資系の場合何かさ、キャリアっていうのは履歴書に書いてある業数だから、どこで働いて次どこ行ってどこでマネージャーやってどこで何やったっていうのがキャリアなのよ。
ああ、まあそこでそれがジョブランクがいかに上がっていってるかっていう履歴ですよね、
うん、そう、は
い、
日本の企業だと書くことないじゃん、
まあちょっとそこで働いてたらそうです、
何年入社何年、会社
まあそんなね、部署移動がコロコロあるわけでも、で、まあ、部署移動しちゃダメか、
課長になった部長になったみたいなこと言ったって、はい、大して給料も上がんないし、でそう考えるとそういったところにいるよりは身一つでやっていく方がいいと思う。だからさっき言ったように、もしくは、上流のメーカー、
はい、
原材料メーカーとか、だから鉄とか、あとまあエネルギーもそうだけども、でそういったところに行くと、理系がいっぱいいるから、でそういうところに行くか、ただ普通のこのなんだろうな、サービス業に行っちゃダメだし、あとは、まあ、メーカーもそのユーザーがそのまま手に取れるようなもののメーカーってのは行かない方がいいよね。
そのメーカーさんの、その研究職みたいなのとかはいいんですか？
そう、だからそう研究職があるようなメーカーって言
ったら何？てみたいな。てみたいな、ほら研究員さんが CM に出てくるようなとことかあるじゃないですか。
知らないし、テレビ見ないから
いや今 CM 変わってるかもしれないですけども、はい、ほら SVO の子でも一人行きましたけれども、
今年、
今年、はい、六本木の方にある、
あれね、はいはいはい、なるほどなるほど、
とか、
いやだからその研究者がいるようになったから鉄とか、まあ、セメントでもいいんだろうし、あとは何ビニール、はい、プラスチックでもいいしガラスでもいいし何でもいいと思うんだけど、まあ、宝石でもいいしね、だからそういったところに行けば行ったらいいと思うし、あとは金融だよね、あとはその金融要するに M&A の方とか行くと、すごい金持ちの男子やり手がいっぱいいるよね、
まあね、そっち方面は結構ハードじゃないですか。
ハード、ね、労働はハード、ただそれはキャリアとして残るから、
そうですよ、
ね、アナリストかなんかになってれば、そしたら次に例えば育児が終わってどっか別の会社にアプライした時に、外資だったら、へえこんなことやってたんだって、ただ育児が終わって戻りたいんですって時に、じゃあここからやってみなっていうこともあるわけよ、
なんか僕もちょっと調べたんですけれども、外資って女性に対するこの福利厚生じゃないですけれども、例えば育休みたいなことって日本と比べて、その日本のね、日系企業と比べてどうなのかなと思ったら、結構いいんですよ、日系よりもいいですよ
全然いいよ、
まあ、ただこれ面白いのが、アメリカはあんまり良くないんですよね、アメリカ自体は、本土は、なんでかなと思ったら、おそらく向こうは何とかでやっちゃうじゃないですか、
ね、
はい、なので女性バリバリ働くんですけれども、お家のことはそういう人を雇ってやるみたいなことをやるじゃないですか、アメリカの場合は。で僕の知ってる外資系夫婦みたいなのがいるんですけれども、そこもやっぱり常時じゃないですけれども、そういう外部サービスっていうのをフル活用して子育てもやってますね。
そうか、そういうケースもあれば、俺の知ってる外資系夫婦っていうか、はい、東大卒夫婦は奥さん働いてて旦那は子供の面倒見てる。
あ、漢字違いの主婦みたいなことですか？どっちも働いてるってことですか？
いやいや、旦那は専業主婦。あ、そうそう、漢字違いの、
はい、
で奥さんの方が稼げるから、だったらじゃあ僕が面倒見るわ、ね、奥さんはじゃあ頑張ってっていう感じ。
そ
うで年がら年中遊び行ってるよ、スキー行ったりとか
そうなん
いやいや、だからそういうことなんだよ。だからどっちか稼げてれば男と女とか関係ないし、はい、しかも外資系の場合にはまあね、日本では分かんないけどアメリカなんか行ったら基本的に性別年齢は聞いちゃいけないんだよね。
絶対ダメですよね、今はね、
だから例えば俺がこのアプライしたとしたら、大学新卒でこんだけ仕事してますアプライした場合に俺の年齢聞かないから、多分面接行った時にみんなびっくりする おっさんじゃんみたいな。だからあの そういうような世界で戦えるだけの、知力を身につければいいわけだから、
はい、
まあ、それはだからマスターでいいと思うよね。あのドクターまで行くと逆にちょっと面倒くさいんで。
そうですね。
そうそう、だから、うん、マスターぐらいの、知的格闘力を身につけてれば、しかも東大とか京大とかね、はい、そしたらどこ行っても通用できるんで、
うん、
通用するから、そういうふうに考えた方がいいんだ。外資がいいと思う。
そうですね、まあ、うん、ちょっとね、ここ外資はガーファム等の大企業でもすぐ解雇され転職を繰り返すって書いてありますけれども、うん、まあ、確かにそうじゃないですか、うん、なんですけども、なんか解雇っていうとすごいネガティブなイメージありますけれども、うんうんうん、やっぱ転職することによって、うん、さっき先生がおっしゃったジョブランクっていうのが、
うん、
まあ、転機によって
違うんだよ。あのね、解雇されるっていうのはそこにいるから、いようとするから。こういう企業っていうのはどんどん変わってってんのよ。
変わっていきますよね。
でその変わった変化についていけないから、うん、解雇されちゃうんだよ、
まあ、だからこういうチームが今度は必要です。そう、こっちのチームはもう必要ありませんみたいな、
ね、でそこで必要な人間だったら、うん、あの君がやってくれってことになるんだ、
はい、
だから必要とされない人間が解雇されるのは当たり前だから。これは日本の企業もこれからそう、う
ん、ですよね。
って考えた時に、あの 外資が解雇されるじゃなくて、外資の方が転職のチャンスがある、
う
ん、
っていうことですよね、うん、
要するにキャリアアップのチャンスがあるっていうふうに、うん、でただ国内の企業だと一回辞めると他の会社に行ったことない状態で世間に放り出されるから、
うん、
そうすると転職は難しいねっていうことじゃない、
うん、そうですね、うん、まあ、一応ねお伝えしておくと、うんうん、やっぱりお子さんが、この Y さんのお子さんが社会に出るのって20年後ぐらいなんですよ、
う
ん、
そうだね。
ってことになると、うん、今から20年前とこれ今を比べると、うん、それこそ女性の働き方とかも随分変わってるじゃないですか。
そう、
はい、
今はね、働きたくない女性まで働かざるを得ない社会になってるからね。
それもそうですけれども、う
ん、いやだみんな洗脳されてるからさ、うん、うちの学生たちもさ、いや私は家によりいるより働きたいです、旦那がもう 何億円も稼いでくる人でも、もう好きな時に好きな時に海外旅行できて一切働かなくて子供の面倒見ててよくて、もし働きたければどうぞどうぞ働いてくださいっていうような旦那でも働きたいって言ったら、家にいたくないですっていう子がいたから、
うん、
やっぱなんかこう、まあ、それがその子の考え方であれば全然いいんで、働きたい人は働けばいいんだけど、
ね、うん、
ただ働かなきゃいけないとかっていうふうになんかね微妙に洗脳されてる感じがするんだよね。
いや、まあ、だってもう、うん、こんだけ実質賃金が下がってて、う
ん、で周り見てもみんな働いてんじゃん、うん、
はい、
だけど実は働かなくて、実は働いてない女性が半分いるんだよ、
うんうん、
まあ、半分いないけどね、4割ぐらい専業主婦だからね、
うん、
って思った時にその人たちは黙ってるよ、
うん、
黙ってるよ、
それは私働いてませんみたいなこと言わないですよ。
黙って旦那にありがとうって言ってるから、
まあ、ただ僕が言いたいのが、うん、この随分ね女性が働きやすくはなってるじゃないですか、20年前と比べて。
なってるね。
なってますよね、
うん、それは間違いない。
そうすると、うん、この先20年で、うん、そこって絶対さらに進むと思うんですよ、ね、特に外資とかは、
うんうん、はい、俺はだからもうどんどんね女性がボスになってもらいたいと思う、うん、だから女性の人で働いた方が、ね、多分うまくいく。日本の社会で男でやってきて、国会もそうだけどめちゃくちゃじゃん今、
うん、
だそう考えたらやっぱそろそろ女の人に世直ししてもらわないといけないかなと思ってるけど。
ですよね、うん、まあ、僕が思うのが、うん、もうこのここから 20年はもっと個人事業の資格が進むんじゃないのかなって思うんですよ。
進むね、
はい、うんうんうん、なのでもちろん会社でプロジェクトはやってるんだけれども、うんうん、おのおの家でやったり、オフィスに行ってやったり、
う
ん、別のところでやったりみたいな、
全くそういうことだと思う、
ことが進んでいくんで、うんうん、今よりも随分働きやすくなるんじゃないのかな、
う
ん、その子育てしながらでもね、
そう、
あの楽しく働けるようになるんじゃないのかなって思いますけどね、
う
ん、
でそういう時代になった時に、
はい、
自分の身を助けてくれるのは何かっつったら、
そうですね、
肩の上に乗っかってるこの丸いボールなんだよ
結構重めの
そう、目玉が2つついてるこのボールがあるんでしょ、
はい、
この中身が勝負だからね。
うん、
だからやっぱ教育に若いうちからぶっ込む。
本当ですね、うん、まあ、なんか実力主義とか成果主義とか言うとちょっと怖い感じがしますけれども、うん、そうじゃなくて本当に、うん、頭がね、うん、その身を助ける時代がやってくるのは間違いないですよね、
うん、そういうふうになっちゃうんだもん、
うん、
世の中が。だから今からすべきは何かって言ったら、大企業に就職させるとかそんなことじゃなくて、どこでも一人で生きていける子に育てる、
一人で生きていけるですね。
そう、うん、
それがね、まあ、パルキッズ通信でもありますけれども、うん、その主体性も含めてね、
そう、
育てていかないといけないっていうことですね。
うん、だから何地頭力講座やるってこと？
いや違いますよ違いますよ、うん、違いますよ、はい、
もうだってやってないでしょ。
もうやってないんで、うん、また次回やりますから、
ね、
だから、
はい、次回5月か6月になるね、
うんうん、分かんないですよ。
4月かもしんない、
4月かもしんないし、うん、3月かもしんないですよ。
あ、そうか。じゃあその時お楽しみにしていただいて
はい、ありがとうございます、うん。英語子育て大百科はポッドキャストで毎週木曜日に配信をしております。 Apple Podcast、Google、Anchor、Amazon Music、Spotify、自動英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。ぜひサブスク登録をして毎回お聞きいただけますと幸いです。またパルキッズ通信は自動英語研究所のウェブサイト parkids.co.jp からご覧いただけますので、ぜひご一読ください。船津先生の著書、子供の英語超効率勉強法、換気出版から出版されております。こちらも英語子育ての参考になりますので、ぜひご一読ください。ご意見ご感想はメールアドレス podcast@parkids.co.jp までお寄せください。ではまた次回、ありがとうございました。
はい、よろしく。